ご神君、一つ、今より何事にも方位はいます。我が教えの昔に帰れよ。触りでもないものを触りと思うたり、怖くもないものを怖いと教えたり、不自由の世界にして世間を狭くする生き方から、人間本来の姿に帰り、自由に天地との交流を喜び楽しむ道を、神も助かり氏子も立ち行く道と説いた金光大臣の教えこそ、宗教以前の宗教と言えるだろう。道の信心によって戒律に縛られた宗教から脱皮せよ。思考して教えの昔に帰れ。教えの昔に帰れと。まあ、その元来の教えに帰れということではないでしょうかね。いわば本質的な教えというのでしょうか。その人間が作り出したというのか、作り出したとまではいかずとも、人間がその神様の教えに、まあ、色をつけたというのでしょうかね。何かを付加した教えというものがあったり、あるいは道徳的な教えといったようなものもありますね。いわば人間が考え出した教えというのでしょうか。頭でまあひねって作り出したような教えというのもありますね。そういう教えではなく、神様が教えてくださる教えに帰れということではないでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏はこの宗教という字から、宗教の宗は浮かんむりに示すと書いてあります。ですからこれは浮かんむりとは、いわば天地自然のこと、その天地自然が教えてくださることを教えるのが宗教だと師匠は教えてくださいました。いわば天地自然が教える、まあこれは神様ということでしょうね。この道で言えば天地金の神様、その神様が直々に教えてくださる、その御教えがそこに帰れということだと思いますね。その神様が教えてくださる御教え、まあ言うならば神様との関係を大切にするということでしょうね。神様が教えてくださる教えをいろいろありますね。それこそ今日の今より何事にも方位はいますですか。いわゆる昔、今も今はあるのかどうかわかりませんが、日柄方位というのを見ておりましたね。何月何日はそれこそ友引きだからお葬式をしてはいけないとか、まあやめておこうとか、今日はいい日だとか、ダイヤの吉日だとか、今日は悪い日だとか、まあそういう暦を見て、この方角は神様が触るから、この神様に触るからいけないと、いわゆる日柄方位というものを見て、何事も何か大きなことを家を建てるとか何かしておりましたね。そういう、いわば人間が考え出したそういうものはもう何と言いましょうかね、捨て去って、神様が教えてくださることにまあ焦点を当てようということでしょうかね。いわゆる私どもと神様との関係を大切にしなさいということにもいただけれると思いますね。神様を大切にするからこそ、神様が教えてくださるものを大切にするわけですから、もし神様だとどうでもいいと、神様をないがしろにするような心には、神様の教えてくださることを大切にする必要はありませんからね。 神様を大切にするからこそ神様が教えてくださる御教えを大切にするということになりましょうからね。この師匠大坪宗一郎氏の下で新人の稽古をさせていただいているその特徴の一つは、神様の方が私どもの先回りをしておかげをくださるというお働きがあるということですね。大抵はそれこそ願う氏子におかげを授けと申されますから、神様にお願い事をする、そしてその願い事を聞いていただくというのが信心のように思っていますけれども、師匠の下での信心というのはそれが覆されてしまいます。私どもが願う前に、何と言いましょうか、神様の方が先回りをしておかげをくださるという働きをいただけれるのが師匠のもとでの信心ですね。昨日も危うく交通事故になる事故を起こすところでした。まあこんな一瞬の出来事でしたけれども、その一瞬の横から車が飛び出してきたのですね。まあ私が不注意、前方不注意だったのか、相手の方が前方不注意だったのか、それはよくわかりませんけれども、もう寸前のところでぶつかるところでしたが、これなどはそれこそぶつかる前にどうぞぶつかりませんように、まあもちろん交通安全をお願いさせていただきますけれども、その事故の寸前に事故になりませんようにというお願いなどはできませんね。そんな余裕もありません。もう願う余裕もない。そういう時にでも神様がお守りくださる。いわば、願っていただくおかげでは大したおかげではないと教えてくださいますが、願わずともいただけるおかげをいただいてこそ、初めて神様のおかげをいただいているということになるのではないでしょうかね。いわば神様が四六時中守ってくださっている、そういう私どもと神様との間柄を作っていかねばならないということなのですね。師匠の場合にはそれが、神様との間柄が大変良かった、まあ神様から好かれておられたということにもなりましょうね。ですから今朝いただきますことは、その神様の方が先回りをして働いてくださる、そういうことがあります。まあパソコンを使わせていただいておっても、ああ神様にいちいちこうなったらいいからこうしてください、ああしたいからこうしてくださいとお願いすることはあまりありませんね。そのお願いする前に、ああこうしたらいいな、ああしたらいいな、こうあったらいいなと思うことを、神様に頼む前に神様の方がヒントを教えてくださり、あこうすればいいのかということになります。まあいわば願う前に神様の方が先回りをしておかげを授けてくださるというのが、師匠のもとでの信心の稽古のまあ一つの特徴というか醍醐味の一つでもありますね。そのためには神様とのやはり良好な神人関係というのでしょうかね、が築かれていなければならない。神様に嫌われるようなことをいつもしておって、この氏子ばっかりはと神様から嫌われておって、私どもが嫌いな人のためにわざわざ働こうという気にはなりませんからね。嫌いな人が何かこれから言ったら困ることになるだろうな、まああいつだから放っておけといったような記憶になったりいたしますね。これが仲のいい人であったり、日頃から 仲のいい人ならば、あ、そんなことしちゃ危ないよと注意もしましょうけれども、そのあんまり仲が良くない人、嫌いな人にはその注意をしようともしません。先に働いてやろうと、この人が困らないように先にしようというような心持ちにもなりませんね。まあ、あいつが、まあ、困ればいいや、と、そういう気色になったりいたします。まあ、大体、本当はそういう心ではいけないのですけれども、いかんせん人間ですから、そういうところがあったりいたします。まあ、神様にもそういう心がおありになるというわけではありませんけれども、神様との仲が、いい仲が築かれているならば、神様の方が先回りをしてでも助けてくださる、危ないところを避けてくださる働きがあるということですね。そのためには私どもが神様から嫌われるようなことをしないということがいりますね。また昨日私が寸前のところで事故を起こしそうになった、これは神様が助けてくださったことには違いない。けれども、また私の不注意もあったわけですから、私の心に余裕がなかった。まあ、夕暮れ時でしたので、早く帰ろうとしていた。こういう心に、これは私の心に余裕がなかったな。それを気づかせてくださったのだな。という働きでもありましょうし。改めるべきところは改まっていかねばなりません。そしてまた同時に神様が先回りをして働いてくださる、そういうおかげをいただいていかねばなりません。ためには神様に嫌われるようなことはすまいという腹決めもまたいると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。